まあ、日本的な感覚ではですね、それはですね、自分の内にあるところのこの弱さであるとかですね、煩悩であるとかね、心の迷いであるとか、まあ、そういうふうに言ってしまうんですね。自分自身の内側の問題なんだ、自分自身の心の中の葛藤なんだと、こういうことで終わらせてしまうんですね。もちろんそういうものもあるんです。だけどもね、人間の心の弱さの問題、罪の問題、煩悩の明け暮れの問題、いいえ、そういうレベルのものではないという悪しき力が、実は私たちのうちに、私たちが本当に神様を求めていくという、どうすることもできないその圧倒的な力があるんだということを感じ始める。また私たちもこの世の中のさまざまな出来事を見ますときに、どうして人間は確かに悪い、弱い、どこか堕落してる、汚れがある、間違いを犯しやすい、いいえ、そんなレベルでない。なぜ人間がこんな恐ろしいことをしてしまうのか、こんなことをやってしまうのかというね、何か強いこの悪しき者の力に支配されてしまっている。人間は理想を持ちながら、その理想を求めていくときに、それを本当に阻むだけじゃなくて、それを圧倒的にこのダメにしてしまうところの力の働いている、そういうことをですね、見ることができる、感じることができるんですね。それがサタンであります。私たちが例えばですね、この罪を犯してしまうときにですね、一つはうちに自分の弱さや罪深さ、罪を愛する、そういう情欲の働くというのがありますね。だけどもそれだけで私たちは罪を犯さない。外から誘惑するものがいる。機会を捉えて私たちを実に巧妙に誘惑する。私の心の中に語りかけてくる。そしてそれに応答する人間の罪深さがある、弱さがある、欲望がある。それが機会を捉えて、外からの働きかけに対して自分たちの欲望がそこに結びつけられた時に、私たちは罪を犯してしまう。自分だけの心の中の葛藤だけでですね、やり取りだけで罪を犯すことは少ないと思います。激しい誘惑に、心に刺されたときに、私たちは罪を犯したり、あるいは失望どころか絶望に陥ってしまったり、これはですね、人間の中の弱さの問題をはるかに超えている、外から挑戦が来るわけですね。それをもたらすのも存在が、霊的な存在でありますが、それがサタンだと、悪魔だということなんですね。聖書はその存在をはっきり認めているのであります。イエス様の誘惑、イエス様がサタンに攻撃された、誘惑された、試みられたということを、この箇所を読むときに、まず私たちは、ああそうなんだ、そういう霊的な目に見えない存在がいるんだということ、私たちの自身の戦い、この社会のさまざまな問題、世の中の問題の中に、この世の支配者、権力者といわれるところ、悪しき者の中に働いている、支配を持っているところのサタンの存在というものを、まず私たちが認めなきゃいけないのではないかと思いますね。そうでなければ、ここが分かってこないのでありますね。イエス様は、このサタンの試みに遭われ、そしてこの心に本当に勝利をなさいました。私はここを読みながら、あ、イエス様だから、神の御子だから勝つことができたんだ、勝利することができたんだと簡単に読み過ごさないようにしたいと思いますが、イエス様のこのアランの試みというのは、私たちのための模範の戦いでもあったということを忘れてはなりません。イエス様は後で見ますけれども、この戦いを勝ち抜かれ勝利されたわけでありますが、自分の神のことのことしての力を発揮されたというよりも、むしろ徹底的に神様に、あるいは神様のお言葉に信頼して、神に従うことによって、神のお言葉に従うことによって 悪魔の誘惑に、悪魔の言い方にノーと言われた。神の御言葉をそこに用いて、エペソの6章では戦いの霊的な戦いの武器というものが出てまいりますけれども、その中に非常に有力な武器であります。御言葉、神の御言葉、神の御言葉、神の剣、すなわち神の御言葉を取りなさい、手に取りなさい、そして悪魔に戦いを挑みなさい、出てまいりますが、イエス様はまさにここで神の御言葉を取って悪魔に戦っています。これは私たちの模範です。私たちの戦いをまず戦っていらっしゃるということですね。そしてこのようにするときに、私たちは圧倒的な力を持つこのサタンに対しても勝利することができるんだということをですね、私たちに示しとってくださるわけですね。イエス様は一つ一つの誘惑に対して、神の御言葉はこう書いてある、こう書いてある、新明記のお言葉を用いて悪魔に勝利なさいました。どうぞその辺のことをですね、ぜひまず心に留めておきたいと思いますね。この前振りが長くなってしまいましたけども、少し中身にこれから入りたいと思います。一つ一つのこの誘惑に対してすごく大きな深い意味があるんですが、今日はその全てを分かち合うことができないということでありますけれども、簡潔に見たいと思いますね。まず第一の誘惑は何でしょうか。石をパンに変えてみようというね、誘惑でありますね。イエス様のにおいて40日40夜の断食をなさったと書いてありますね。そして空腹を覚えられた。断食をこのしていらっしゃる最中にこの空腹を覚えられたと。いつもそういう誘惑、この肉体を持っていらっしゃいましたから、そういう欲求があったということですね。イエス様がそこで祈っておられたユダの荒野というのは、白い石灰岩の岩があちこちに転がっているわけでありますが、それがちょうどですね、パンの塊に見える、その時サタンの声が聞こえる、聞こえるもの、目で見るもの、それから飛び込んでくる、それを用いて、その状況を用いてサタンは一つの誘惑を仕掛けるわけです。もしあなたが神の子であるなら、これの石がパンになるように命じてごらんなさい。こういう誘惑ですね。皆さん、このような誘惑を皆様お受けになったことありますか？石が、真っ白な石が、おいしそうだ。そこまでいいですよ。そこまで私たち思うかもしれない。でも、この石をパンに変えてみよう。そんな誘惑は私たちには起こりませんね。絶対起こりませんね。なぜですか？そんなことできないからですよ。可能性のないところに誘惑はない。でもイエス様にはあった。おできになったから。イエス様はご自分の持つ神の子としての力を用いて石をパンに変えることがおできになった。そしてこのサタンの誘惑の、この誘惑の大切なポイントは、神の子としての自分の力を自分自身で発揮することだった。お前は神の子なんだろう。もし神の子ならずいいんじゃないですよ。お前は神の子なんだから。で、そのこの荒野の誘惑の前に、ヨルダン川で、バプテスマを受けないから、洗礼を受けなさったことですよね。その時に、声が、私の愛するもの、我が心にかなうものであるという声があった。サタンもそれを聞いてた。お前は神の子だろ、だったらその力を発揮してみようということですね。自分で考え、自分で判断して、ぜひそれをやってみろと、こういう誘惑でありますね。イエス様という方は、自分の持つ神の子としての力をですね、意味のないことには決して一度も用いなさいませんね。多くの奇跡をなさいましたけれども、意味のない奇跡を一度もなさいません。また自分の必要を満たすために用いられたことも一度もないんです。だからここはイエス様がお腹が空いたから、石をパンに変えてそれを持って自分のお腹を満たそう、そういうことではない。そういう誘惑はここにはありません。今も昔も 当時は特にそうでありましたよ。上に苦しむ人がたくさんいたわけですね。イエス様の伝道書の中でもそういう飢えた人たちを、苦しんでいる人たちを見てらっしゃったわけです。知ってらっしゃったわけですね、イエス様は。